私は一般教育科目の数学で期末試験を含めて9回試験をしていますが、毎回メッセージ欄を設け、お題を与えて受講生にメッセージを書いてもらっています。この部分は評価には関係しませんが、多くの学生が真剣に書いてくれます。理系以外の受講生向けで、社会科学で必要な数学や理系メジャーで提供している基礎科目を履修する準備の目的のコースですが、高校数学の復習ではなく、数学の考え方や理系であっても高校では扱わない内容も含みますから、苦しむ学生が多くいます。解決が困難なときは、制約条件を緩めて一般的普遍的な問題に直した方が本質が見えやすく解決しやすいということが数学ではよくあるので、このメッセージ欄では人生の問題に置き換えて、なぜこんな数学なんかに苦労して取り組むのかを考えてもらっています。今日の自由に思考すること、信じること、愛することはその7番目のお題です。ぼんやりとしたテーマですから、さまざまな応答が可能だと思いますが、皆さんはどのような応答をされるでしょうか。実は最後の3つは愛と C と U に関連させており、これが C、 キリスト教に関連させた問いです。以前はもっと直接的に、聖書を読んだことがありますかとか、キリスト教について、 ICU の C についてなどでした。学生のメッセージに対しては、私が一言書いて返していますが、同時に許諾を取ってメッセージを入力し、私のホームページにも掲載していますので、興味のある方は検索してみてください。国際キリスト教大学におけるリベラルアーツ教育は、自由に思考することを大切にする教育と表現することができると思います。学生からは、信仰は自由に思考することを妨げるのではないか、自由に思考することによって愛に到達するのだろうか、ある正しさを信ずることは愛することを阻害するのではないか、などと質問を受けます。いずれもとても適切な問いだと思います。 ICU で大切にしている世界人権宣言の第一条は、すべての人間は生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利とについて平等であると始まります。まず自由について述べられ、尊厳権利について平等だとしています。人が自由であるためには、まず人のその人の尊厳が守られなければいけないと思います。尊厳は一人の人として認められることでしょうか。幸せを実感できるかの要素として自己的決定権が重要であると言われますが、あなたが決めていいよ、でも結果はあなたの責任ね、で尊厳が守られるのか、本当に自由なのか考えさせられます。思考が解放されていく経験について少しお話しさせてください。一つ目は方法論からの解放です。どのような方法が良いかを考えているときに、それは何のためかを確認することによって手段に縛られなくなることがあります。お金や時間は大切ですが、それが何のためなのかを確認すること、明確にすることによって、それから自由になることがあります。私はあるものが欲しくなると、これを手に入れると自分は幸せになるだろうか、これを手に入れないと幸せになれないだろうか、と自分に問うことにしています。幸せに結びつけて検証することで、物に縛られない自由を手にできる場合もあります。二つ目は、何がより本質的、根源的、普遍的であるかを考えることです。平和は誰にとっても大切な願いです。先ほど取り上げた世界人権宣言は、戦後間もなく国際連合で議論されました。自由や尊厳と権利に関して平等という考え方は、軍縮や平和維持のための軍隊による平和よりも根源的なものなのかもしれません。 人の自由を奪わず尊厳を守りながら戦争をすることはできないからです。3つ目は合理的・効率的といった価値観を相対化することです。産業革命からでしょうか、経済的指標や効率といった非常に狭い基準で価値を判断することが多くなっているように思います。数値化しにくいものを単に価値が見えづらいというだけの理由で無駄として切り捨てる。私もその傾向が強くなることがありますが、危ないなと感じるとアゲインストリダクショニズム、還元論に注意と心の中で叫ぶようにしています。全体を捉えた価値観なのか、それとも一つの断面だけを見た評価なのかを問うことです。四つ目は自己中心からの解放です。自分が大切にしたいことと他者が大切にしたいこと、または生きている世界で大切にしようとしていることと矛盾しないだろうか、自分が求めることが共有可能なのだろうか、整合性があるのだろう、あるのだろうかと問うことです。独善的かという問いも似ているでしょうし、その方向に進んでいくことに持続性があるかと問うことも含みます。私は大学の教育に40年ほど関わってきましたが、何回か目が開かされる思いをした経験があります。一つは個人として教育に取り組むということから大学として責任を持つ教育の一部という認識を持ったこと、さらに質の高い教育を提供しようとしてもそれが学生の学習につながらなければいけないという教育から学びへの視点の転換、そして多様な学習背景、学習目的、学習環境、さらにさまざまな障害や困難を抱えた学生の学習を支援すること、そして教育の特性でもある結果をすぐに測ることができないものに対してどう取り組み改善していくかということです。今日はそのお話はできませんが、自分がさまざまな考え方にとらわれていることに気づき、解放されるたびにそれまで良いと思っていたことが全く不十分であることに気づかされた経験を何度もしました。それは自分がいかに無知であるかに気づかされたと表現しても良いと思います。理解が深まると分からない世界が目の前に広がっていることを発見するという感覚です。私はほとんど知らないのだと謙虚にさせられる体験だとも言えます。もし私たちが家内のことを理解しているのだとすると、新しい視点が開かれて見えてくる世界のほとんどは知っている世界であるはずですが、全く新しい地平を見るのです。自由に思考することは学ぶこととも言い換えることができ、解放されていくことは作り変えられ成長することとも言うことができるでしょう。先ほど自由に思考し学んでいくと自分が無知であることを知るようになると話しました。次に信じることについて考えたいと思います。私は信じることの背景にも無知があるように思います。知らない、理解できないけれど信じる。信仰とは真理を事実と認識することではなく、達し得たところに従って真理だと認識することに自分の人生を委ね、それに忠実に生きることではないかと思います。完全に理解したことを信じる必要はないでしょうし、よくわからないことがあっても自分の足をそこに置いて歩んでいく大切さもあるでしょう。また認識した真理の内容は変化していくものでもありますし、それが作り変えられること、成長にもつながるように思います。2013年のキリスト教週刊に並木浩一先生をお招きして、学ぶことと信じることという題でお話ししていただきました。そのビデオが ICU オープンコースウェアとしてインターネット上で公開されていますから、ご興味のある方はご覧ください。学ぶこと、信じることについてどのように考えてきたかをお話ししましたが、何を学び何を信じるか、真理の内容と思考や行動の方向、価値はどう判断するのでしょうか。先ほど紹介した世界人権宣言第1条の後半には次のようにあります。人間は 理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神を持って行動しなければならない。ICU におけるキリスト教について少しお話ししたいと思います。ICU ではキリスト教徒を作ることを目的としていない、大学から学生への挑戦であるとして、どのような挑戦なのかも大学のホームページに書いてあります。初代学長湯浅八郎は次のように語っています。ICU は決して改心を迫るような強硫な大学ではありません。キリスト教を人生観に掲げ、キリスト教により価値判断を下すという意味においてキリスト教大学なんです。あなた方はキリスト者となるように求められることはありませんけれども、私たちはあなた方一人一人にキリスト者としての生き方で挑戦していくつもりです。私は25年半前に他の大学から ICU に移ってきました。私の研究分野の公募で応募資格にキリスト者とあるのを見て、ある責任を感じて応募しました。前の大学は専任教員の中でキリスト者は私一人だけで、学生の聖書研究会の顧問などをしていたので、他の適切な方がおられればそれでよいと正直思っていました。採用となり出会ったのがこの言葉でした。私たちはあなた方一人一人にキリスト者としての生き方で挑戦していくつもりです。とある私たちの一人となったことを自覚しました。あなた方一人一人にキリスト者としての生き方で挑戦する。この言葉を ICU の一員となった私への招き、挑戦として受け取ったのです。キリスト者としての生き方とはどのようなものでしょうか。先ほど私は、信仰とは達し得たところに従って真理だと認識することに自分の人生を委ね、それに忠実に生きることではないかと申し上げました。ギリシャ語では、信仰も信頼も忠実も同じ言葉です。真理という言葉を使いましたが、神様の御心としても、最も大切なこととしても良いでしょう。それを捉えてはいないが、求め続け受け取ったと信じることに忠実に生きることを自分の応答とする。その内容は年とともに頻繁に変化してきたように思います。それが達し得たところに従ってという言葉に込めた意味合いです。永田武次牧師は見えない希望のもとにという言葉を使われました。ドイツでナチと戦って最後は処刑されたボンヘッファーは、神の前に、神と共に、神なしに生きると表現しました。キリスト者の生き方とは、よく見えない、神がすぐ答えてくださるわけではない中で、達し得たしたところに従って謙虚に生きることなのではないでしょうか。私が今大切にしているのは次の言葉です。私は新しい戒めをあなた方に与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての者が認めるであろう。ヨハネによる福音書13章34節35節。これはイエス様が十字架にかかられる直前に弟子たちと最後の食事をした時に語られた言葉で、互いに愛し合いなさいと語られて教えられています。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることをすべてのものが認めるであろうと続いています。イエスの弟子たちがクリスチャンと呼ばれたことが使徒行伝にありますから、キリスト者としての生き方の中心にこの言葉があるのではないかと思います。ここで新しい戒めと新しいとイエス様は言っておられますが、何が新しいのでしょうか。まず、私があなた方を愛したようにの部分かなと思います。これは日本語からもわかるように過去形で書かれています。イエス様が十字架にかかる前に言われた言葉なので、直接的に十字架による贖いの死を通して示された愛 を意味すると取るのは難しいかなと思います。この言葉が書かれているヨハネによる福音書13章は、さて杉越祭の前のことである、イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれたと始まりますから、それまでもずっと愛しておられ、最後の最後まで愛し抜かれたということでしょう。この13章にはイエス様が弟子たちの足を洗う記事が書かれているのですが、イエス様を裏切ることになるイスカリオテのユダもイエス様が愛し抜かれた弟子たちの中に含まれています。ヨハネによる福音書にはかなり早い段階から弟子たちの中に裏切る者がいることを周囲に告げていたことが書かれています。イエス様は弟子たちと会った最初からずっと弟子たち一人一人を愛され、おそらく苦しまれ、最後の最後まで弟子たちを愛し抜かれたのでしょう。他の3つの福音書には記されていませんが、ヨハネによる福音書にはイエス様が捕まるときにイエス様が弟子たちを逃したことが記録されています。そのようなさまざまな場面でのイエス様の愛に思いを巡らせながら、弟子たちはイエス様は自分たちへの愛のゆえに十字架の上で死なれたと理解したのかもしれません。私はもう一つ、互いにという部分が新しいのではないかと思います。この互いにというのは簡単ではないかもしれません。自分の努力で可能なことではないばかりか、おそらくこの互いには神様とイエス様の交わりのような関係が想定されていると思われるからです。一方が頑張って愛するのではない、互いに愛し合うというのは素晴らしいことではないでしょうか。ヨハネによる福音書には愛するという動詞が多く使われていますが、そのギリシャ語はアガパオーです。もともとの意味は歓迎する、ウェルカムとかエンターテインです。すると先ほどの聖書の箇所は、互いにウェルカムし合いなさい、私があなた方をウェルカムしたようにあなた方も互いにウェルカムし合いなさいとなります。おそらくウェルカムしたくない人もいるでしょうね。もしかすると自分のことをウェルカムできない時もあるかもしれません。ウェルカムすることの難しさを思いながら、イエス様に、そしてさまざまな人々からウェルカムされて生かされていることを受け止め、その応答として一人一人をウェルカムしようとする、互いにウェルカムし合うことを願いながら、今日は卒業送別礼拝です。私も3月いっぱいで定年退職ですから、自分を含めて最後に皆さんと共有したいことを話しようと思います。一つ目は、異質な他者をウェルカムすることです。ICU で学ぶと、さまざまな国から集まってきている学生と共に学ぶ機会があります。しかし社会に出ていくと、自分が大切だと考える価値観とはかなり違った価値観を持っている人との出会いがあると思います。もしかするとそのような人たちに囲まれることになるかもしれません。ぜひウェルカムしてください。それは単にその方々の価値観をそのまま肯定するのではなく、あなたのことを教えてくださいとして、その人に使える心を持ってその人を通して学ぶことによってです。信頼関係を築き、共に働き、互いにウェルカムすることにつながるかもしれません。イエス様が愛し抜かれたその人から学び、共に働くことによって自分をウェルカムしてくださっている神様の愛の深さ、広さを理解し、たとえ傷ついても作り変えられ成長できるのかもしれません。二つ目は、自らの手の届かないところに心を向ける寄付や献金です。あなたの宝のあるところに心もあるからです。給与の 10%、20% 少なくても急に生活に困窮することは少ないのではないでしょうか。最初から取り分けて手の届かないところに捧げ、神様または自分以外の人に委ねる。難民支援でも飢餓対策でも教育支援でも 子どもの貧困対策でも、医療支援でも、環境保護でも、お金だけでなく時間を捧げることも素晴らしいことです。自分も見えないところでたくさん支えられているのですから、自分の目の前にある世界が全てではないことを意識することができ、自分が行き詰まった時の支えにもなると思います。それも互いにということの実現ではないでしょうか。3つ目は、他者と同じ船に乗っているという意識を大切にすることです。非常に有名なドイツの神学者カール・バルトという人がいますが、 ICU の創立時代に大きな貢献をされた神学者エミール・ブルンナーとは神学で論争し合っただけでなく、かなり仲が悪かったようです。そのバルトの晩年の言葉です。バルトは晩年温和になったと言われたことに触れ、事実私はずっと平和を好むようになり、人は結局その反対者と同じ船に乗っているのだということをもっと容易に認めるようになり、また時には不当な攻撃を受けても自己防御のためにあえて乗り出そうとせず、他人を攻撃することもそれほど熱心ではないということもあるようになった。しかりということが否ということよりも、それもまた重要なことであるにせよ、もっと重要であるように思われてきた。同じ船に乗っている者として、また一人一人をウェルカムしてくださる神様の恵みに目を向けていきたいと思います。今日の聖書の箇所は、ピリピ人への手紙の冒頭を選びました。その6節に、あなた方のうちに良い技を始められた方が、キリストイエスの日までにそれを完成してくださるに違いないと確信していると関係した好きな言葉があります。 Please be patient. God is not finished with me yet. この頭文字を取って PBP GINFWMY と書いたバッジも売られています。忍耐してください。神様の私に対する創造の技はまだ完成していませんから。神様の創造の技が今も私たち一人一人のうちに続いていると信じ、その完成の希望を持って謙虚に生きていきましょう。礼拝はカトリックではミサ、派遣という意味です。今日はロー先生が祝祷してくださいます。北中先生は平和のうちに行きなさいをよく使われます。先日焼山先生に伺いましたら、他の祈祷文のいずれにも派遣の意味が含まれていると言っておられました。つまり礼拝の最後には送り出されるのです。行きなさいです。 ICU では卒業式はコメンスメント、始まりと呼んでいますが、礼拝の最後はいつも始まりです。私は毎週牧師先生の祝祷を聞いて、さあ行くかという気持ちで1週間を出発することにしています。1週間は神様の御心を生きることから判断すると失敗ばかりのこともあります。そしてまた礼拝に戻ってきて、行きなさいという声を聞いて出ていく。私たちも ICU 教会や他の教会で派遣の祈りを聞いてまた出ていく、そのような一歩一歩を通して少しずつ神様に作り変えられ成長させていただきましょう。祈ります。天の父なる神様、どうか私たち一人一人と共にいて、共にあなたの命に預かるものとして歩ませてください。そしてあなたの御業によって作り変え、私たちが互いに愛し合うことができるように成長させてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。